こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画ギリシア神話1は、漫画家里中ミンチコが膨大で人物関係も複雑なギリシア神話を物語漫画として再構成したシリーズの第一巻である中高文庫版では、西洋文化の重要な基礎であり、多くの文学演劇美術の源流でもある神話世界を初学者が流れに沿って読める形にしている。本巻の中心は、混沌から神々と世界が形作られる宇宙生成の過程、そして父クロノスを退けて最高神となったゼウスである。だが、神々は抽象的な崇拝対象としてのみ描かれない。権力を守りたい恐れ、愛情、嫉妬、誇り、欲望といった極めて人間的な感情によって動く存在として提示される。神話の要約集では、把握しにくい因果関係や対立を人物の行為と表情を通じてたどらせる点に、本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、混沌から秩序へ、宇宙生成を神々の系譜として理解させる構成。本巻の出発点は、世界がすでに完成した状態ではなく、混沌から徐々に輪郭を得ていくというギリシア神話の宇宙観である。この領域は固有名詞が続きやすく、3文の解説書では読者が誰が先で何が原因なのかを見失いやすい。リチノマンチコの漫画家は、神々の誕生、世代の交替、支配権の移動を出来事の連鎖として視覚的に整理する。したがって読者は、神話を独立した逸話の寄せ集めとしてではなく、世界の起源と神々の家系が結びついた体系として受け取れる。重要なのは、ここで示される秩序が穏やかな完成ではないことだ。新しい支配は前の世代との対立から生まれ、宇宙の形成は同時に権力闘争の歴史でもある。この視点を持つと、後に展開する英雄派や悲劇も神々の秩序が人間界へ及ぼす影響として位置づけやすくなる。第1巻は、シリーズ全体を読むための年表的な土台を、物語の緊張感を損なわずに用意する巻と言える。次に、クロノスを倒したゼウスにも受け継がれる子に倒される恐怖。ゼウスは父神クロノスを退けて最高神の座につく。しかし、本巻が際立たせるのは、勝者となったゼウスが父を打倒した自らの経験ゆえに、今度は自分も子に王権を奪われるのではないかと恐れる点である。ここにはギリシア神話に反復する世代交替の構図がある。支配者は絶対的な存在に見えても、権力を得た経緯そのものが次の反乱の可能性を示している。ゼウスの不安は単なる性格描写ではなく、神々の世界が血縁と予言、継承をめぐる不安定さの上に成り立つことを説明する装置となる。漫画という形式では、信託や系譜の情報を説明文だけで処理せず、人物の反応、対話、対立の場面に置き直せる。そのため、読者はなぜ最高神が恐れるのかを、感情の問題としても政治的な問題としても理解できる。神話の神々は万能でありながら、未来を完全には支配できない。この矛盾が壮大な宇宙生成の物語に緊張と悲劇性を与えている。さらに、メティスの解任が示す知恵予言支配をめぐるゼウスの選択。本巻では、知恵の女神メティスがゼウスの子を宿していることを知ったゼウスが、将来への恐れに直面する。メティスをめぐる場面は、ギリシア神話において力だけでは王権が安定しないことを端的に示す。ゼウスが警戒するのは、この存在だけではなく、知恵、予言、そして時代を生み出す力が自分の統制の外にあることである。一般にこの神話は、後にアテナの誕生へつながる重要な前史として知られるが、本巻で注目すべきなのは、神話的な出来事をゼウスの真理と判断の問題として読めるようにしている点だ。恐怖から取られる行動は、危機を解決するように見えても、支配者が抱える不信や独占欲を露出させる。こうして神々は善悪の教訓に単純化できない存在となる。読者はゼウスを威厳ある主神として眺めるだけでなく、権力を維持するために他者を利用し、未来を管理しようとする人物として検討できる。神話を文化知識として覚えるだけでなく、権力と知性の関係を考える入り口になる章である。そして、神々を人間臭い悲劇として描くことの意義。ギリシア神話の神々は、自然や制度を象徴する存在である一方、怒り、恋愛、嫉妬、虚栄、復讐、同情にも左右される。本書はこの人間臭さを、神話を軽く扱うためではなく、出来事の因果を理解するための核として用いる。例えば、支配者の恐怖は抑圧へ、誇りの傷つきは対立へ、愛情や欲望は予期しない関係の変化へ結びつく。読者は神々の行為を不可解な超自然的事件として受け取るのではなく、感情が増幅されたドラマとして追うことができる。この方法は、神々を現代的な倫理で裁断することとは異なる。むしろ、神々が不完全で矛盾した存在として語られるからこそ、古代ギリシアの人々が世界の不条理、権威の危うさ、運命の赤い方さをどのように物語化したかが見えてくる。里中の繊細で華やかな人物描写は、神話の抽象性を和らげると同時に、感情の激しさと悲劇性を保つ。 神々の関係を覚えることと、その関係が破綻を生む理由を理解することを結びつける点が、本書の読みどころである。最後に、美術、文学、西洋文化の参照点へ進むための入門書としての機能。本書の価値は、ギリシア神話を一冊で完全に網羅することよりも、後の文化作品を読み解くための共通基盤を作ることにある。西洋絵画、彫刻、演劇、詩、小説には、神々の音、神話上の出来事、あるいは人物関係を前提にした表現が数多くある。神話を知らなければ美しい場面として通り過ぎる作品でも、背景の物語を把握すれば、なぜその人物が描かれるのか、なぜ特定の瞬間が選ばれたのかを考えられるようになる。本巻は世界の始まりとゼウスを軸に据えるため、後続の物語に現れる神々の位置関係を理解する準備として特に有効である。また各章末の補足的な読み物は、物語本編で得た知識を周辺の文化的連想へ広げる役割を果たす。もっとも、漫画である以上、遺跡の比較や文献ごとの細部を学ぶには、原典の翻訳や研究書を併読する必要がある。その限界は欠点というより、専門的な資料へ進む前に、複雑な神話世界への関心と基本的な見取り図を与えるという入門書としての明確な役割を示している。結論として、漫画ギリシア神話ゆは、ギリシア神話に初めて触れる人、神々の名前や関係が多すぎて解説書を読み進めにくかった人に適した導入書である。また西洋美術、古典文学、演劇、映画などに現れる神話的な参照を理解したい読者にも実用的な基礎を与える。第1巻は混沌からの世界形成、世代間の支配の交代、ゼウスの不安、メティスをめぐる出来事を中心に据え、神話全体の骨格となる問題を扱う。したがって単に印象的なエピソードを楽しむだけでなく、後続巻や他の神話資料を読む際の座標軸を得られる、類似の児童向け要約や図解本と比べた際の違いは、系譜や時効を整理するだけでなく、神々の感情と選択を連続した劇として楽典にある。美麗な漫画表現は理解の補助であると同時に、神々の傲慢さ、恐怖、悲哀を実感させる表現でもある。もっとも、遺伝や原点間の差異を精密に確認する専門書ではないため、興味を深める段階では補助資料が必要になる。それでも複雑な文化遺産を物語の手触りとともに学べることが、この巻の際だった強みである。ご支援いただける場合は、仲間んちこ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。